GBC プレゼンツラララララジカフェ
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェはい、主催の中澤です。
はい、リツコです。
お久しぶりです。千葉絵乃です。
はい、久しぶりにね、あのメンバーリツコと千葉さんが来てくれました。
どうもどうも。
久しぶりだ
っけ。久しぶりだよ。
私相当久しぶり。私いつも最近なんか録音ばっかりだったので、
あ、
スタジオに帰ってきたのはすごくすごく久しぶりです。
もう千葉さんとね、はい、森さんはもう外部出演、うん、この新年からね、うん、やってた感じだよ ね、
そうですね。
お疲れ様でした。
疲れました。
ありがとうございました
でいよいよこのゴールデンボールクラッシュの5月公演ですよ。
ですね。
もう稽古始まりましたが、
いや
え、今ねゴールデンボールクラッシュはですね5月の10 13、14だっけ
そうだ、ね、なんで覚えてないかな。
そうゴールデンウィーク終わった後の土日です。
そうそうそうそうそう。
今ホームページのニュースページにも載ってます。
はい、
こちらのね、本番に向けて稽古始まった段階なんですが、今回の放送なんですけれども、はい、そのフォーカス5月公演のフォーカスに出演してくれる、カセットの福原達彦くんが遊びに来てくれます。
よ、
今ねあのブースの外にね手振ってますからゆで卵食べてますね。今殻を一生懸命剥いてますね。
いいね。
はい、もうすぐあの登場してもらうのでね。
はい、
はい、でちょっと、ね、福原くんといろいろお話ししようかなと思っております。
いいですね。
うん、で、あとは千葉ルルブ、
はい、久々にやりますよ、うん、何しようかなネタ今
本当だよ、
ね。はい、であとはあのこちら大人気コーナーですね、中澤プロレス。
イエーイ盛り上がってるそんな盛り上がるコーナーだった
私しかファンいないもん
そうなのか、
はい、30分楽しんで聞いてください。
はい、
GBC1 年ぶりの公演はメンバー一ノ瀬一太の初脚本作品ゴールデンボールクラッシュシャープ14フォーカス。2017年5月13日土曜日14日日曜日ステージカフェ下北沢亭。チケットは4月8日発売。詳しくはゴールデンボールクラッシュオフィシャルホームページまで。
音楽は飯塚が作ります。
Are you crazy?
You're listening 50.9 FM Golden Ball Crash. Check it out.
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ。
ウェイ。
ウェイ。ここでゲスト来てくれました。フォーカスに出演してくれる、カセットの福原くんです。
イエーイ。
お久しぶりで
ー
す。
久しぶりだね、福原。
そうだね、久しぶりですね。
ようこそゴールデンボールクラッシュへ。
いや。あのお久しぶりです
このラジカフェもね
、はい、
あ、まあ、以前もラジカフェに、2、3回出演してくれたよね。
そうです ね、 ね、出たことありますね。
あるあるある。うちで収録した時も来てくれた。
ああ、そうだ、
そんな時代もあったね。
あの ラグジュアリーな部屋です、ね、あったよね。
あの所沢を見渡せるところ
、ね、そうそうそうそう、その通り。
なるほどね。
はい、
ラジカフェの場所でね。
で、ゴールデンボールクラッシュの公演にもあの福原くんがね、あの出演してくれて、過去にも
お世話になってます、うん、本当に。出ても
らって、そうですね、あの、はい、どっちかというとギャグキャラをやってくれてるわけです、ね、うちの団体ではね、
うん、まあもういろいろと鍛えられて
そう、
そうなんです。
福原とはね、実は高校の時のクラスメートなんですよ、実は。
そう、
そこから始まりなんですよ。
クラスメートか、はい、一緒のクラスだったんだっけ。
そうです。
まあエロい話、
ね、
あとは
いや、まあ
ね、
もうエロい話しかないじゃん
とかをよくしてたんですよね。
もうもはや今さ、まあ、
男子高校生なんだ
よエロい話しかしてなかったっていうことになるけど
羊たちの沈黙の面白さを教えてくれた
人あ、それエロい話じゃないよね、映画の話だよね、ちゃんと。
そうそうそう、だエロい話はだからね、なんていうの、あの向こうのさ、外国のポルノ映画 の、 なんていうの、はい、映画のパロディのタイトルとか
あ、そうですね、
ね、ハメナプトラ2とか、
はい、2とかタツミネーターとか、
そう、はい、あとジ・エロニモとかね、
そう、あ、それフェラストガンプとか
おい、
それも好きと
大丈夫、これはまあいいか、まあ、そんなことを話してる中なんですよ、
はい、まあまあしょうがないよね、だって高校生だもの、
そうですね、
時はね、
で今はまあ僕はゴールデンボールクラッシュをやりで、まあ、福原くんはカセットというね団体でやってるわけですよね、はい、でこのまあね、カセットを知らない人もいるので、はい、あの説明してもらっていいですか。
あ、はい、
どんな団体。
はい、小難しいことをやってる団体です。
どういう小難しい
の。なんかね、いろいろとなんか説明してると本当にめんどくさくなっちゃって最近、
はい、ね、見れば分かる小難しさの、
はい、難しい
ですね、うん、はい、ってよく言われます、
まあ、文学的ね、
すごくありがたいです、本当に
文学的
文学的
哲学がいっぱい詰まってるから、
はい、
いろんな
あんま世間一般にはあんま必要ない知識で溢れてんのかな。なんて
そんなことないと思うけど。
そんなことないです。
まあね、あの世界観好きな人好きなんじゃないのかなっていう世界観をすごい出してるね。
そうですね、まあ、あの固定の人が支持してくれたりとか、うんうん、はい、分かる人には分かってもらえるな。
なるほどね、はい、で福原はそのカセットの中で、
はい、
ギャグはやってないよね。
ギャグね、やりようがないんですよね。
なんかカセットの中でギャグやったらなんか笑えないと思う、びっくりしちゃって急に出てくるからこれなんだろうってなる、多分
なっちゃうんですよ。なんかね、作品そのものがちょっとコメディとは違うん
です。そうだから見に行くとさ、福原二の路線をやってるわけですよ、うん、どっちかっていうと、
まあまあまあ、そのつもりないんですけどね。
でも福原って結構さ、なんか舞台にいると太ももが太く見えるんだよね。
太いです。本当にこれ本当に太いです。
太ももがそう太いから結構俺そこにね目がいっちゃう。
これ完全あの中高と剣道やってた映
像。そうかそうかそうか、
はい、剣道は太ももが太くなります。
俺が演出するときに福原出てもらうと、はい、どっちかっていうとこう笑いをいつもやってもらうんで、う、ね、あんま太ももをね気にしないんだけど、カセット見に行くとね俺太ももに結構目がいっちゃう。
確かに最近ちょっと大きくなってきたかもしれない。
あ、でもそうか、剣道やってたんだ。
そうなんです。
でもそうだったそうだった。
でしょ、
うん、あれでしょ、並木さんどうでしょ。
なあ、
はい、
はい、あの秋津にあるんですよ、道場が。
あ、道場、
はい、
秋津とか所沢とか分かっちゃうじゃん大体。もうあの
国会議員がやってる道場があるんです。
そうそう、まあまあまあまあまあ、ええ、なるほどね。で、そう福原とね、だからその、うん、出会って高校の時に、
はい、
クラスメートでよく話したよな俺とな。
話したね。
福原面白かったのすごい。
やっぱすげえ面白く
て、なんていうのかな、今そのカセットさん、そのさっき哲学って出たけど、うん、だその団体の中にいる、なんていうのかな、そういう哲学は分かんないけど、うん、やっぱりね福原もくだらないことを哲学っぽく話すんだよ。
あ、そう、くだらないことをね、
はい、くだらないことだ。さっきのねエロい話じゃないけど、うん、そう一緒にこうこれ本当はいけないんだけれどもね、うん、なんかこうエロいビデオを借りたいとかさ。
そうですね、
やっぱよくそういうい
けないね、
そう、
ここ
内容について熱く語ってた。
二人でね、
そう、
二人の思いをぶつけ合ってたっていう感じでいいかな。
で、合間合間にあの映画を一作品一人芝居でやるとかやってたの。
なんかあれだよ、なんか俺会員証借りてなんか AV 借りに行った
よね、うん、あね、あの中澤が会員ビデオ屋の会員証を持ってなかったから僕の会員証を使って AV3 本借りました、はい、
そうそうそう、
はいはい、
もう数十年前ですよ。
そうですね、うち一つの監督の名前がゴールドマンです。
覚えてない、なんで監督名覚えて
る、未だに覚えて
る。俺なんて言ったんだっけ、なんか返す時なんか言ったんでしょ。
いや返す時、うん、なんか満足して返してくれるのかなと思ったら不機嫌な顔して、うん、福原これ見事すぎんだよ。
で不機嫌なの。
そう不機嫌はって言ったら見事なんだ見てみろよ。
え、それ見たの。
見た。
どうだったどうだった。
え、なんかあのとにかく巨乳ばっか。
巨乳、昔おっぱい好きだ
った。そうそうそう、巨乳ばっかで、なんか肉の量がすごいんですよ。髪の量と肉の量が。
髪の量
と
肉の量。
そう、そのがもうなんか滝のように押し寄せてくるようなビデオだったんで、見事だな。
でしょ。
そう、
見事だったでしょ。
多分あそこでいろいろと好みが形成されたんじゃないかな。
なるほどね。
まあそういう年齢でしたから。
そうですね。
まあまあそうだよ。
多感だね。
ええ。
そうだね。多感だね。
多感だよ。
あかん。
そうで、まあその時はその福原といろいろ話していて、うん、まあ、お芝居に興味を持ってくれたんですよ。その時はもうもっとこう市でやってたというか、もっと人数いっぱいでやってたんですけど、で福原をちょっと遊びに来ないって呼んでね、
ね、
ですごいなんかハマってくれて、うん、で僕は演出やってて、で知らないじゃんお芝居なんて。
その時初めてだったんだよね。
で稽古着持ってきてなかった。
福原くんがね。
でもやってる人って当たり前、当たり前というか、まあ、着替えを持って持ってくるじゃん。で福原が来てーっつって初めて稽古着持ってなくて、俺がすごいガチ切れしたっていうね。なんで稽古着持ってこねんだよーっつって。
いや本当に右も左も分からなくて稽古場行ってみんなそうそうたる人が並んでるわけですよ。そのみんなの目の前で同級生に切れられる。いや半泣き状態。
あんまし切れないしね。
しかも初日ぐらいの勢い、
ね、そっから深田くんすごかったのですね。そっからねもうずっとジャージで通ったっていうね。
そうもうジャージしか着ない。
そうです、ね、家からジャージで来てくれた
っていう。そうですね、もうしばらくジャージ姿でしたね。
その頃は私ももうちょっと関わってた。
いやまあね、あれなんだけど怒ったわけじゃないんだよあれ。
え
だちょっと申し訳ないけど、あれはネタで怒ったわけですよ。
なん
かここでガラーって
ネタ。
そうネタネタで面白いかな。
福原くんでもドラマ中じゃん。
そしたら最初みんな周りさ笑ってるわけちょっと、うん、でも福原があまりにもマジな顔してるから俺もなんか火ついちゃって、途中俺もブチ切れてきちゃって。
しかも中澤が怒る
あんま怒んないもんね。
知らなくて、そうなの、突然初めて目の前でいつもにこやかなやつが切れるからギャップがすごくて。
そうだよね、あんなに楽しく AV の話してたのにね。
そう急に上司と部下の関係になってはみたいな。
いやすいませんでしたね本
当に。いやいや別にそれがあるからまあ今の僕が、
ね、いやいやいや、
中澤くんがあの福原くんを芝居の世界に引きずり込んだっていうことで、そういう戦犯ってことでいいですか。
そして結果俺が取り残される。
いや結構福原くんはねやんちゃなんですよ、いろいろこうね歯折ったりとか前は。
そうですね、
それだってあれ縦で、
そう縦 の, あの要は 剣のね、うん、あの戦いの練習の時に、
う
ん、あの刀が歯に当たって折れた。
そうそうそうそう。
で結構その後あの差し歯にしてて、
そう
結構稽古場で取れてたよな。
そうよく取れてて歯が欠けてて、
歯が欠けてて稽古中断みたいな。そう
でなんかね頭の悪い人みたいな顔になってる。
そうい
わゆる漫画に出てくるバカみたいな顔。
まあそんなねあの福原くんが、
はい、
久しぶりに今回、
はい、
あのフォーカスに出てくれるということで
楽しみです
ね。えまあ今回どうですか、
はい、
どうですか、これからまあ福原は、
はい、
これから結構参加のような感じなんですね。
そうですね、
今この収録時、
はい、別の現場に出てらして、それが終わったので、そうですね、今回久々のゴールデンなので、まああれです、ほぼなんですかね、あの下北沢邸っていう場所が、うん、その独特じゃないですか、空間が。だからあそこにどこまで、ね、このゴールデンボール暮らし の, そのリアルなものを再現できるかなっていう、うん、ちょっとあれ、
リアリティ追求します。
リアリティ追求型で
しょ。リアリティ追求すごい、
うん、そうだね、
隅々までこだわってるじゃない。
そうそう、
爪の先までさ。
いやつけよ。
だからそこにね説得力を与えるのがすごく自分の中で課題だな。
すごいね、真面目、
まあ、真面目なんです。
まあね、福原の役は今回、はい、まあ、一番この登場人物の中で、まあ、かなり熱い男です
ね。あ、そうだね、
熱い男をやるわけですよね。
そうですね、
そこはなんか自分も演出楽しみですよ。
なんか、そうですね、自分とは結構真逆かな。
そう、
真逆
結構似てるところあると思うよ。
あ、でも、なんかすごい、あれです、もう結構自分から離れてるような、はい、感じですね。
面白いね、自分の印象と周りの印象
が。そうそうそうそう、
面白いね。
俺初めて日野さんの今回の本を読んだ時に、あの役福原が浮かんだの。
僕は振られてちょっとびっくりした。
あ、そう、
でもあんまりやってるのは見たことないかも。
そうですね、こういう役は、特にその、パートナーがいるっていうこと、あ、ちゃダメか。
いや、まあまあ、大丈夫だと思うよ。
そのパートナーがいる役っていうこと自体もなんかそんなに そんなにやらないし、
なるほどね。
だから一歩ちょっと大人の役だなと。まあ大人なんですけど。
そうだね。
いい大人なんだけど、ジジイなんですけど。
ジジイでもない。
だから今回ほらその前歯を抜いてやってくれるわけじゃない。はい、
マジ
で。あの歯医者でそろそろこの歯変えなきゃダメだよって。
いや冗談冗談ですけれども、まあちょっとねこの間まで、はい、福原くんは演出の補佐を。アドバイザー？
そうですね、アドバイザーやらせていただきまして、うん、清水邦夫の楽屋という、うん、名作ですね、うん、日本で一番上映回数最多を誇る作品なんですけども、うんね、まあ本当に演劇の基本に立ち返らせていただきました。
そうだね、
だそういうちょっと演出の目線も僕から持っているから、はい、だそういう意味ではなんか楽しみだよね。あそういう目を持ちながら演者としての目を持ちながら、はい、今回の曲にどう挑んでいただくかっていうところが僕も楽しみにしております。
もしお力添えさせていただけることがあるならいくらでも何言ってんのか僕ねラジオすごい苦手なんですよ。
マジで
鼻息が荒いのでマイクに入っちゃうんですごい鼻息止めながら喋るんです、
ね、そこを気にしてる
わけね。
コールセンター僕普段アルバイトでやってるんですけど
コールセンターもっとまずいじゃない。
コールセンターのダメ出しですごいチェックされるんですよ。鼻息すごいよねっていうところですごい減点されるんですよ。
たまにポンプ室みたいな感じ
です、ね、そう鼻の穴狭いんです
よ。あなるほどね、
はいはい、じゃあちょっともう時間が
来てしまった
ので
、
ね
はい、
じゃあリスナーに向けまして、はい、一言お願いします、
はい、そうですね、新しいゴールデンボールクラッシュだなということで、うんね、今までその笑いであったりとか温かみというところで、まあ、今回もあるんですけど見せていたんですけどもそれとは違う楽しさであったりとか驚きっていうものを頑張って皆さんに提供していきたいと思います。
笑っちゃった。
なんで最後笑ったの。
何照れてんじゃんよ。
苦手なんだよ。こういうのさ。
ありがとうございます。ゲストの、カセットの福原達彦くんでした。
はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。
Send mail dbc@qs.oops.jp. Come on.
今日も一部マニアだけが喜ぶ情報をお届け。ちばるるぶ
はい、ちばるるぶ久しぶりでございます、はい、福原くんにはちょっとこのままちょっといてもらいたいなと思うんですけど、はいうん、
お邪魔します。
福原なんか千葉さんに対する思いをこの間言ってなかった。
そうですね、うん、一回車の中で二人きりになったことがあるんです。
千葉さんとね、
はい、うん、目があって見つめ合った時間が1分ぐらいあったんです
けど、まあまあ1分はないな。
どういうシチュエーションですか。
可愛いじゃんこいつ。
あさ、
はい、
可愛いじゃんこいつと思っちゃった。
はい、うんうん、ビョークに似てるし。
ビョーク似てる。ビョーク似てる似てる。
じゃあチバルルーム行きましょうかね。
似てる似てる似てる。
いやいやいや。
じゃあね、今回のテーマは。
今回のテーマはですね、私たまたまなんですけど、はい、まあ。ちょっとすごく今年の4分の1上期、うん、超忙しかったんですけど、
う
ん
う
ん、ちょっと一人旅に出ました、うん、福岡へ行ってまいりました、
はい、
博多へ。
博多ね。
なので、まあ、ルルブですからルルブ博多バイ千葉ということでちょっと博多情報をお送りしたいかと思うんですけど、皆さん博多行ったことあります。
あります。
お仕事で。
はい。
へえ、どうでした。
いやー、やっぱすごいですよね、屋台とか
ね、
食べ物が美味しい。
そうなんですよ、
飲食店だらけですよ、うん、
まあ私たち東京ですから一応東京基準で話しますけど、絶対的物価が安いんですよやっぱり福岡はね、うん、だからね飲食店もねもちろん高い店もありますけど大体安いの、うん、で屋台とか入りづらいとかぼったくられそうとかイメージあるじゃないですか。
あるある。
だけどね天神地区の屋台についてはぼったくりはないです。
へー、うん、
そしてとても美味しいしとてもフレンドリーですし、特にね焼酎がやたら安い。だいたいね1杯300円台から飲めます。
へー、
なので、ね、おつまみとかは普通の居酒屋さんと同じぐらいのね価格なんだけれども、でもお酒が安いのでとても あの楽しく飲めます。だから
東京じゃ多分680円ぐらいの焼酎が300円ぐらい、うん、
全然飲める、全然飲めます。
それは地元価格、
そうそうそう、だって昔私ヤフオクドームで野球見に行った時も、うん、黒霧島がすごいでっかいカップに入って400円だったからねビール700円なの
に、
うん、そうなのでやっぱり焼酎を飲んだらいいんじゃないかなと思います福岡に行ったらね、うん、まあ私それもね一人旅で行ったものですから、うん、まあねたっちゃんみたいな男の子と一緒に行けたらいいなとか、
いや行ってくればいいじゃない二人で、
あ、二人で行けばいいじゃん、そうなの、
行きます、
行こうか、
俺行きたいですよ、
見つめ合ってくればいい、
いやいやいや、そう、
うわーいいな、
同じ部屋でさ、
あー、同じ部屋へえ。
屋台で見つめ合いましょう
屋台で見つめ合ったら他のお客さんになんか変な顔されちゃうそうそうそう、まあそれ以外にもね、屋台以外にも本当にね楽しいグルメもありますしね、太宰府とかね、太宰府天満宮とかね、あの本当近いんでね行ってみたりとかねしてみたらいいんじゃないって、私そう福岡好きなので、うんうん、今度から5年に一度はプライベートで行こうかなみたいに勝手に思う、
じゃあそのうちの1回はね来年あたり
そうですね、
いいですね、
福岡今演劇バブルですから、
そうそうそう、
すごい盛ん、すごい盛んです
、私芝居も見に行ったね、そうだもんだから、ぜひね皆さんも福岡まで足を伸ばしてみたらいかがでしょうか、という結構くだらない情報をお送りしました。以上千葉ルルブをお送りしました。
ルルブっぽかった中澤プロレス、始まりました中澤プロレスもうねこの番組の名物コーナーとなった、
う
ん、ね、
そうだね、
はい、もうなんだかんだ言って続けてるぜこのコーナー、
そうだよね、私の熱い思いのおかげで続けられてるんだよ、
ありがとう、ありがとうもうね本番近いけれどもやるからねこれ、
やろうやろう、
はい、このコーナーですね、私の大好きなプロレス、うん、ね、あの名選手だったりその名選手の名言を皆様に伝えて私の熱いプロレスの思いをねこう皆さんにお届けするという、はい、このコーナーでございます、
はい、
で今回のテーマですが、
はい、
ハルクホーガンです、
お
千葉さんお見事、いや当てました、
今日想像 ね外人だって言ったから、うん、じゃあホーガンじゃねえの
っつって踊っちゃったよ
ね、
皆さんハルクホーガン知ってますか、
一番、
そうです、
一番
です、
懐かしい、
ちなみにもう早速言っちゃいますけれども、はい、ハルクホーガン、CD 出します、
出してます
CD 出します、過去にその曲名1枚だけ出してます、曲をなんていうタイトルでしょう、福原くん、
わかりません、
はい、千葉さん、
1番じゃないの、
正解です
やっぱりね、はい、やっぱりね、
しかもですねチャーのバンドピンククラウドによる演奏と自身の歌とベース演奏してますね、
チャーが演奏してるんですか、
そうです、
あ、すごいなそれ、
一番
すごい、
すごいな、
そうなんですよ、
で
まあ
聞かせてくれないの
それはないですね、
おかしいんじゃない
の、それ私探したんですけれどもないですね、
あそう、
まあまあそのうちね、
そうだね、
探しましょうよ、
あーそうです、そこも調べて2つあります、何でしょう、まあ多分そうなんです、コミックボンボンで連載されたアホーガンアホーガンっていうのがあって、しかもそのアホーガンは最初正統派なプロレス漫画だったの、それがそこからなんていうの、バカな
ギャグ
漫画になっちゃったの、下品な漫画したの、
あのやっぱアホーガンよ、
あそうやっぱアホーガンよ、
完全あれですね、筋肉マンと逆の方向行ってます、
そうなんですでもう一個漫画出たの、そう福原君、筋肉マン、
はい、
これでネプチューマンって出てますね、
はいはい、あ、それがそうなんだ、
そうで、しかもそのネプチューマンは、うん、その投稿者、読者の投稿のキャラクターで一番マスクっていうのとハルクマシーンっていう2つが合体してネプチューマンになったんだ、
そうなんだ、
しかもハルクホーガンっていうのはプロレスラーになる前すんげーデブだったのね、
はあ、
すんげーデブだったの、うん、で、足が遅かったんだね、
はいはい、
で、ボディービルダーになるわけですよね、それで体鍛えて、で、その時にバンドも趣味があって、その時にベースをやってたんだよね、
多彩だね、
多彩なんですよで、そこからなんか WWF のその会社の人に目つけられて、肉体とね、あと
WWE
WWE かな。
あ、いや、E は、E は後でしょ。あ、F です
ね。F でいいの。
WWF。
そうで、なんかそのベーシストをやってたから、はい、パフォーマンスやってたから、お客さんとのそういうやるのがうまくて、ね、うん、でそれでプロにスカウトされて、はい、で、あのプロレスラーになったんですけれども、そうなんですよ。
面白い。
最初は、そう、最初は覆面レスラーだったんだよね。あー、スーパーデストロイヤーっていうね、デビューしたらしいですよ。
デストロイヤーってあのデストロイヤーではない
じゃないですね。
超殺戮者ですね。
超殺戮者で、結構ハルコーガンはやっぱテレビにすごい出てたんだよね。そう、テレビドラマ超人ハルクの、主演、はいはい、とかこうなんかいろいろドラマとか出てたりとかしてて、でそこからハルクっていうね、そう、 あのニックネームがついたりして、はい、で映画でも出てたんですよ。ね、なんでしょうか。
ロッキー3です。
正解です。まさしくロッキー3です。
ロッキー好きだから。
ロッキー3です。
ロッキー大好きだから。
ロッキーと一種格闘技戦やるんですよね。
そうなんです。はい。そう、それがだ新日に移籍した時と重なって、はい、うん、すごい日本には知名度が、はい。ハルコーガン高くなったんですよ。
マリアの戦いなんだけど。
すごい福原。そうなんですよ。まさしくそのロッキー3の出てたもんね。
出てましたね。
なんか高校生の時こういう感じで2人話してたんですね。
でそこから新日本プロレス日本もね、うん、あの出て、うん、そうそうそう、
ね、
でまあね、新日本プロレスでは有名ですよね、あの猪木の舌出して失神、舌出し失神事件、でそのハルコーガンの必殺技はアックスボンバーって聞いたことあるんだけれども、知ってる、アックスボンバ ー AV のタイトルじゃねえぜ。
違いますよ。あの知ってます。あのラリアットは腕を伸ばして相手にぶつけるんですけど、
おー、すごいすごいすごい。
コーガンの場合は肘を曲げるとアックスボンバーなんです。そのままラリアット行く
んです。そうなんです。
なるほどね。
そうなんです。ただただこれはあの向こうのアメリカとかだと、なんだろう、あ、その話はいいや、時間がない。
もうなんならちょっともう、ああもうダメか。
ただただラリアットの使い手はスタンハンセン許可を得たんだよ。
あ、なるほど。
ハルコーガン、ホーガンがね。で、ホーガンはもう許したの。あの、あ、じゃあじゃあじゃあじゃあ、ハンセンは許したんだね。はい、はい、以上、中澤プロでした。はい、エンディングの時間が来てしまいました。
はい、
ということでここで告知タイム、ゴールデンボールクラッシュから告知でございます。
はい、
ゴールデンボールクラッシュ、シャープ40フォーカス千葉さんの真似しました。2017年、5月13日土曜日、14日日曜日、場所がですね、ステージカフェ下北沢邸でございます。こちら4階公演ですね。はい、13日土曜日は2時と、19時30分、14日日曜日は、ごめんなさい、14時ですね、14時と、18時、計4回公演になります。チケット予約はですね、4月8日土曜日から受付開始でございます。ゴールデンボールクラッシュオフィシャルウェブサイトで予約を受け付けております。
はい、
はい、皆さんぜひ、もうたくさん予約待ってますので、
よろしくお願いします。お願いします。
福原くん、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
素晴らしいね。
ロッキー3、最高だったよ。
まあこんな感じで話してたよね。
うん、本当こういう感じで。
こういう感じでね、話してたよね。
中澤プロレスのこのテンポはすごく懐かしい。この会話の、ね、流れで。
マニアな感じ。
千葉ルルブが面白くて、
本当に。そうなの？
千葉さんが食った飯の話からね。
そう、基本そうだよ。
ひたすら。
だって、マニアしか受けない話しかやんないから、
ひたすら飯の話してる千葉さんが面白くてさ。
ありがとうございます、まあ
ね、はい、楽しみ
ます。こんな福原君とね、フォーカス作っていきますので、
はい、
ぜひ本当はリスナーのみんな、本当今回見に来てください。
よろしく
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、番組のお相手は私中澤と
堀律子と
千葉彩乃と
ゲストの福原竜彦くんでした。
どうもありがとうございました。
はい、せーの、
バイバーイ。
バイバーイ。